さあ、さあさあさあ、ボードゲームカフェ採用プレゼンツ、木曜ゲーム会アフタートーク、セイチューンで。はい、どうも皆さん、こんばんは。こちらは大阪市北区中崎町にあるボードゲームカフェ採用からお届けしている、木曜ゲーム会アフタートーク。司会を務めるのは私、あなたの心のスタートプレイヤー、宮野香と。
あなたの心の敗北トークディションがお送りいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
この配信はボードゲームカフェ採用からお届けしております。はい、ということでお疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、本日木曜ゲーム会3月31日276回、
はい、
276ニナロということでですね、このキリのいい、会に、特別ゲストがお二人来てくれてますね。じゃあ、我こそはという方から自己紹介どうぞ。
難しい。こんばん
は、映画大好き森下なずなです。
はい、映画大好きなずなさんです。はい、
はい、あなたのここの満腹ジュース、今日もチキン南蛮造形に参りました、飯野です。
ありがとうございます。
ご注文ありがとうございます。
ごちそうさまでした。
ご注文ありがとうございます。
はい、ということで、まあ、その他、ギャラリーの方がお二人いらっしゃいますが、はい、
雨降ってるんでね。
そうですね、ちょっと今雨宿りで、はい、採用雨宿りですね。はい、
今回は12名の方にお集まりいただきました。満席ですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがたい。
はいはい、
しかもなんか半数ぐらいがあの飯田さんのご飯を
食べてる
っていう。そんなの
なかなかですよね。
すごいね。
僕はだから飯田さん来る時雨降ってたから、うん、大丈夫ですか、雨降ってますし飯の量多いけど大丈夫ですかって心配しました、ね。
全然持ってこみます。
はい、大丈夫。チャリですか？
チャリンコで後ろにカゴがあるんで大丈夫です。
シネオにね、後ろにもねカゴついてたりするんでね。
素晴らしい。
素晴らしい。
全然持ってこれるんで、うん、まだまだ注文いただいても
大丈夫です。まあ最悪あのもっと注文増えたら岡持ちとかね。あのこういう蕎麦屋さんみたいに両手にこう抱えて。
普通にウーバーリュックがいいのでは。
もう持ってきてあげた方が早いんちゃう？
油と。
はい、まあ、デリバリーセブンは今日もです、ね、大好評でしたということで、
ありがたいです、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
で、遊んだゲームがですね、はい、ものすごく大量にありまして、
大量ですね、
7カードゲーム、ライオンズ・オブ・リディア、マキシカントレイン、プロジェクト L、 スーパーメガラッキーボックス、王宮のささやき、カウントアップ、ディビナーレ、センチュリー・スパイス・ロード、ブロックス・シャッフル、スパイシー、オーバードーズ、私の世界の味方、シャークインパクト、ボブサーチ、ポテトマン、知ったか映画研究家、テストプレイなんてしてないよゴールド、ということで、
ということで、
はい、多かったっすね。
ページいっぱいになってますね。
いやなんか
久々ですね。
すごい、
めちゃくちゃインストして疲れましたね。
なんか一部下手くそな絵とかが載っててちょっと邪魔してる感じになっちゃってます。
下手くそな絵、これ宮野さんが描いたんですか？
はい。
いやなんか
全部ですか？
あ、ですか、あのバッコちゃんのなど謎のやつとかあれは僕じゃないですか？
まあ、あれハンコなんで。
はい。ね、
箱の珍しい宮野さんが絵を描く
なんて。いやなんかこうなずなさんを見習って自分もちょっと絵を描いてみようかなと思
って。すごいですね。
後々ちょっと後悔するというか、
そうですね、なんか7の横にあるな豚さんの絵なんか僕味があって好きです
ね。
スパイシーはちょっと何を描いたのかよくわからないんですけど、
スパイシーはねこれね
あれか、あのグニャーってなって吐き出すとになってるあれか、
そうですね、グニャードラですね。あ、しか
もなんか猫だですね
今日。しかもそこ画像にするの忘れてましたね、ツイキャスの画面。
、ね、もう皆さんにはわからないことひたすら、
ほんまや、ほんまや、
先週のやつですかねこれ。
そうですね、先週のやつちょっとそのまま使っている状態になっちゃってます、ね。
はい、まあ、もう別に変えなくていいような気はしますけど、
見たい人は採用に来てみてね。
僕のツイッターのアカウントを見ると多分見れますけど。
なるほど、
はい
は
い。
まあ結構4人4人4人で3つの卓に分かれて、うん、まあ結構なゲームを回したんですけど、
はい、画面変えました、はい、
なんでしょうね、どうやったっけ最初。
最初は
な、まあ、チキン南蛮が美味しかった。
そう、うん、そうですね、ご飯
食べてる卓と、
ご飯食べてる卓と、
うん、
ちょっと遊び
始めた卓で、
うんうん、
最初遊び始めた卓が、
あれ何やってたっけ、
プロジェクト L を初っ端に出して、
うん
うん、
ライズ・オブ・リディアを出して、
うんうんうん、
でセットアップだけして
宮野さんとよろしくって言って、
そうですね、で食べ終わったところで7やっててもらってっていう感じですね、うんうんうん、 はい、
そうですね、だから食べてる人っていうのはあんまりいなかったですね、逆に言うと、もう
まあ飯野さんが早かったんで、
ね、そうですね、
割とみんな食べ終わってくれてたんで、
食べ終わってからって感じでしたね、
はい、僕がひたすらそれの後片付けたね、オーナーとインストとっていうのでひたすらぐるぐるぐるぐる回ってたんで、う
ん、すまんと、
目の周り忙しさでしたね、はい、で、それが終わってで、まあ、ご飯を食べる前にまた僕次のゲームの説明する、うん、終わっちゃうんでね、ちょうど皆さんのゲームが終わって、プロジェクトエールがね再販されまして、で今日ちょうどそのボードゲームラボさんに予約してた取り置きが来ましたよってことやったんで、あの我らが映画大好きな東さんがあの会社会議にさっと中津によって
微妙に違うくて、在宅やったんで、
あ、在宅やったんですか、でも会社では、まあ、仕事帰りですね、じゃあ、
まあ、ある意味仕事帰りですね、
はい、仕事が終わって、はい、さっと
5時半定時なんで、もうパソコンの電源ブチッてしてし
連絡を一切受ける気がないというね、はい、でラボに飛んに行っていただいたので、はい、まあ今日中にプロジェクトエールが遊べるという
ね、めでたい、
はい、
よかった
面白かったですか、
好きに、
好き
よかったですね、
好き、
はい、宮野さんやって
ない、やってない何や今の流れと
宝石のきらめきとセンチュリースパイスロード合体させた感じのシステム、
うん、違う違う、ウボンゴ
と、ね、それでピースを成長させてウボンゴするゲーム、
うん、
そうですね、
なんかあの結果をアセットするみたいなのがよくわからないうさんくさいビジネス用みたいな
のが違うのは、うん、ウボンゴって決まったピースで全部埋めないといけないから結構難しいっていう方がいらっしゃるんですけど、
答えがあるからね、
ウボンゴと違うのはどんなピースを使ってもいいから全部埋めればいいっていう気楽さがあるんで、
うん、
まあなんか割と気楽にできるんです
ね、速さじゃなくて計画系を競うゲームみたいな、
そうですね、はい、で今埋めるのに使ったピースはまた再利用して次のパズルに挑むってなるので、うん、できるだけじゃあその同じピースでさっさと完成させられるパズルを取っていった方が効率がいいのかなみたいなゲームになってますね、
はい、
でパズル完成させるほどに新しいピースも手に入るんで、
うん、
こんな反応やと飯野さんはやったことがない、
僕やってないですよ、
じゃあ今度また来、うん、どうせ来週
また
いらっしゃる
でし
ょうし、
ま、
ぜひ
ご注文をいただければくっつけますんで、
はい、ぜひとも来週やっていただきましょう、
はい、やっていただきましょう、
はい、
箱がおしゃれ、
あ、そうですね、めちゃくちゃおしゃれ、
ね、
うん、L としか書いてないですね、はい、
もう引き算のデザインですね、あれはね、
あとあのピースがプラスチック製なのがめっちゃいい、
またそうですね、
カチャカチャ感が楽しい、
カチャカチャ、あのちゃんとほんでボードが全部パズルボードが全部あれちゃんと2層になってるんで、ね、
うん、
あのへこみがなっててそこにはめ込んでいくんで、あのまあ別に引き合い出してるわけじゃないけど、ウボンゴは平面のねボードの上にそのまま乗せていくんで、
うん、
まあ、我々全然楽しいんですけど、なんかへこんでるだけでなんだろう、あの なんかこうパチリとはまる謎の満足感、
うん、
あのブロックスのパチッとはめた感に似てます ね、
う
ん、
そうですね、
なんか綺麗にはまるからちょっと気持ちいいっていう、
うん、
はい、あの感じがね、あのより高級感があって、はい、
あ、なんとなくブロックス感、別にゲーム性は全然違うんです
けど、ね、まあ、違うんですけど、あのプレイ感というかね、うん、触ってる感じがねパチッと入ってくから気持ちよく収まってくれるんで、
うんう
ん、であのパズルが全部簡単なんですよ、めちゃくちゃ、
うん、
L の字だけだったりとか T の字だけとか、
うん、
あの優しいレベルはパズル安くて、で高い点数がもらえるやつもなんかだだっ広い空白みたいになってるんで、そこを埋め合わすだけなんで全然複雑でもないっていう、
うん、そこを競うゲームではない、
うん、そうそうそう、パズルの難しさを競うゲームじゃないんで、うん、割と気軽に取って置いていけるんでね、すごくいい感じですね、あれは遊びやすい、
足りなかったらもらってくれるしね、
うん、はい、
うん、ということでプロジェクト L は、まあ、今後も採用で遊べるようになったと、
はい、
はい、
あとはそうですね、これ持ち込みですけども、うん、リゴレさんから新しく出たあのドミノのゲームですね、
うんうん、
ドミノ牌を使ったゲームでメキシカントレインという遊び方がありまして、
うんうん、一応なあれか、正式には僕らのドミノみたいなタイトルのやつでしたっけ、
なんかちょっと見ましょうか、
当てて遊ぶゲームなんですか、
はい、ドミノ牌を使って遊ぶゲームで、うん、でそのリゴレさん の、 その出されたドミノのゲームの中にあの3つほどルールが混入されてて、そのうちの1つがあのメキシカントレインっていう、まあ割と昔からあるドミノゲームのやつなんですけど、
わざわざ持ってきてくれた、
タイトルはただのドミノゲームですね、
ドミノゲーム
ってタイトルで、ね、ドミノゲームで副題がメキシカントレインですね、
あ、はい、
っていう風になってます、
基本的にはメキシカントレインを遊ぶためのドミノセットっていう
みたいな感じ
で、ね、
ダブルナインでしたっけ。
ダブルナインですね。
あ、構成がまたね、
1から0か0から9までの、まあ、ピンフみたいな、ピンフ麻雀用語で分かる、ね、サイコロの銘みたいな感じのね、うん、1、0から9までのサイコロの銘みたいなやつが2枚縦に連なったドミノ牌を使って、はい、
メキシカントレインだけ遊ぶときにちょっとそのドミノじゃないコンポーネントがいるので、
ちょっと立派な
歯車みたいな、
なんか電車のなんていうか、あのぐるっと回る、なんて言うんでしょうね、
あれなんて言ったっけ、
なんて
言
うんです
か、
あのあれですよね、トーマスのオープニングとかで出てくるところ、
出てくる、あのまあ新エヴァリンゲリオンとかでもよく出てきた電車がぐるぐる回ってるやつね、
ターミナル違うな、
あれちょっと名前わかり忘れましたけどね、
ヤッターマンの、あの
ヤッターマンの、ね、新しいメカが発信するときにぐるっと回る連結されていく
正式名称が一切出てこない、
真ん中のやつ
でもこのゲームはみんなにやってそうだ
な、分かって、
もしかしたら東梁さんのゲームに出てきそうなやつですね、はい、あの名前がちょっとよくわからないっていう、
あ
ー、ゲーム上はトレインハブと呼ばれて
る、ハブハブ、そう、はいはいはい、トレインハブ、それそれ
やったらなんか出てくるか、やったらアンコウが出てくるかみたいな、
ね、またアンコウかってなる
でもアンコウおもんないねんって思いなが
ら、はい、
やったハブ、はい、
やったハブで、遊べる、
うん、
はい、いいゲームですね、はい、もう欲しくなったんですけど、またラボにあったら買おうかなみたいな
これは1個しかなかったんですか、ドミノゲーム、
一応机の上に、机、あのラボさんなの、うん、こう広いところにはこれしかなかった、
1個しかなかった
と、に見えますが、奥にあったかもしれないし、もしかし
たら
在庫が、
まあ、また売れたら出てくるかもしれないし、うん、まだ出たばっかりなんで多分なくなることはないと思います、う
ん、今リゴレさんだし、
はい、リゴレさんなんで、うん、はい、
アートワークベッドサイさんだし、
結構リゴレさんもね、あのいろんなゲームを日本で出してて、
サイさん働きすぎやろ、
すごいねちゃんとドミノが手に入りやすい形で来てくれるのめっちゃありがたい、
そうですね、前もちょこちょこ出てたんですけど、なかなかすぐ売れちゃうし、結構ええ値段するんですよ、
う
ん、
もあるし、だいたいダブル6が多いので、
そうですね、う
ん、ダブル9でちゃんと足してくれるのすごい嬉しい、
ありがたい、
うんうん、
これが欲しいと今度ダブル12が欲しくなってしまうっていう罠に
は
い、
知らん人は多分ダブル9ダブル12とかよく分かってないかもしれないですけど、
ドミノ0
から9までがダブル9、はいはい、12まで、あの穴があるのがダブル12で、遊べる人数の幅が違うっていう、
まあ、ドミノ牌に書かれているその数字というか、
そうですね、丸の数というか
が大きさ、大きい12個書いてあるものまで採用されて、
は
い、
まあ、トランプのカードがね、12まであるか9まであるか
あるかみたいな感じですね、
違いですね、
はい、普通売ってるのとか倒すためのドミノに書いてあるやつっていうのは6までなんですよ、
うんうん、
自信や、おお、びっくりした、
ミシって言いましたね、
揺れた
揺れてる、
地震か、地震、
地震ですね、
地震
です、
これで地震じゃなかったら
何か分かんない、ちょっと小さく揺れた、
うん、
いや僕ダンプカーでも通ったかと思って、
いやそんな通っても揺れませんよ、
ね、おそうか、うん、
てか通れる幅じゃない、
それ俺の家だけかそうか、
いやびっくりしましたね、
揺れましたね、はい、
おコメントでも揺れましたね、
メルク防災見ないといけない、
ああ、そうですね、じゃあまあそれはちょっとこちらで、はい、はい、やって
たん
で、
じゃあちょっとなんかよくわからん途切れ方したんでコメントいきます
か、そうですね、また揺れましたね、
コメントいただいていますね、ありがとうございます、
普通これ地震来てねコメントとか言うてる場合じゃないような気がするんですけどね
何はい、何もできないからな、
海外だとね普通もうちょっと大わってしますけど、
京都南部って言われたら私ちょっと仕事柄だいぶ気になってしまうんです
けど、おそれはもうあのやっといてください、大丈夫です、はいはい、
ちょっと地震速報を調べます、
はい、はい、こっちは気にせず、はい、コンティニューコインを入れてくれてるのがナズナさんとツッチーさんと、あとよろずや学団さん、ありがとうございます、
ありがとうございます、
いただきました、あとはツッチーさんからこんばんは、
こんばんは、はい、
こんばんは、りにょりさんこんばんは、
こんばんは、
はい、こんばんは、あさとさんからもこんばんは、
はい、こんばんは、
土井さんごちそうさまでした、
あ、
チキン玉ですね、
土井さんも食べて
た、はい、
食べる人多すぎて一択じゃ収まらなくなってました、
ね、思った以上に大人気でしたね、
いや本当、
いや、まあ、前まではのツイッター上では募集してなかった
ですね、
一応ね宮野さんと哲也さんが食べるからっていうので、そうそうそう
そ
う、
意外となんか欲しいっていう人が多かったんで、うん、まあ僕らだけね黙って食ってたらなんか悪いかなと思い出して、
う
ん
もう全然ね、う
ん、じゃあ欲しい人は DM どうぞって言ったら意外と DM が来て、うん、私もって言って
なんか来た人半分くらいはなんかみんな食べて
くれる、まあ、デリバリーする以上は多い方がありがたい
ですね、一つ二つ持 持ってくるのも3つやつ持ってくるのも全部
一緒なんですよね、
はい、7時っていうのがすごい絶妙で、
はい、
あの仕事気持ちにもよると思うんですけど、ええ、仕事終わりに何か食べてから来るにはちょっと早いんですよ。
あ、なるほど、ね、確かにゲーム会来る、
ね、ゲーム会来るのは、は
い、夕飯はやっぱ7時ぐらい、なんか6時だとちょっと早めっていう感じです
だし、まあ、仕事終わるのがまあ5時なり6時なりだってすると、うん、移動するともうここに着く
もう着いちゃうから食べてる暇がないっていう、
はいはい、間に食べてくれるかっていうと、
はい、ここにあるとありがたい、
は
い、
そうそうそう、う
ん
う
ん、確かにね、はい、
はい、シムさんからはホラボドを一時停止してということで、はい、ありがとうございます。まあ、ホラボドはあの普通に収録のやつです
からね。まあ、生放送
はい、
ホラボドさんに勝る話をせんならないプレッシャー。
それはまあ
そんなことないと思いますけど、
ね、まあ、優劣ではないですからね。はい、よろずや学団さんからチキン南蛮食べたい点点点、
はい、
はい、食べてください。
もういつでも来れますしね。
あ、
お待ちしてます。
いつでも来れるはちょっと難しいところやと思うけど。
いや、もうマンボウもあったんで。
あ、はい、まあ店やってる人同士やったね、なかなか。はい、土井さんから忘れないうちに値段改定告知タイムということで、はい、
お値段表みたいなやつが、
まあでも、次またチキン南蛮頼まれる方に毎回 DM でこれとこれがありますみたいなのを送ってるんで、うん、まあ、そこに値段も入れて送るようにしようかなと、
うん、
はい、若干やっぱりあの物事をね、なんか
しっかり
あの値段がねだんだん高くなっていってるんで、
はい、
材料の高騰でもしょうがないっていうところで、
僕はでもね元々が安すぎると思ってたので、
元々がね、まあ、あのコロナスタートの時に、
うん、
あの、まあ、一応テイクアウト対応しようっていうので、
は
い
は
い、
ステイホームで、
はい、まあまあまあそれもあって、そやから2年前の時にちょっともうお安く試しに食べてもらいましょうっていうので設定した値段をちょっとまあ店内の値上げをしたこともあって、その時にまあテイクアウト分はちょっとサービスで据え置きで行こうって言って値上げをずっとしてこなかったんで、その加減があってとてつもなくテイクアウトが安くなって
そうですね。しましょうしましょう、
しょうがないです。安いんであれ、
しましょう。
というわけでちょっと4月の1日からちょっと値上げさせてもらいますって言ってやったところで、あの今日31日やったんで今日休みまで家のもので、
ギリセールでね、はい、
いう形で、
はい、なので次回からは若干上がりますよと。
まあ、もう本当若干です。もともとが安すぎるのでなんか適正よりちょっと安いぐらいかなになります。
私何なら飯野さんタクシー乗ってきてもらってタクシー代も払いますけど、
ね、やべえすげえ
ぐらいの気持ちですけど、
はい、
申し訳ないです。あんだけ頼んでもらえたらもうそれだけ十分です。
はい、浦真子さんからたくさんやということで、はい、今日はたくさん、
ね、たくさんです、ね、浦真子さんもねまたいらしてくるの待ってますんで。
なんでプレッシャーをかけたいな。
はい、
そうですね、まあ浦真子さんね、あの以前来ていただいて、あの結構楽しんでもらってますから、はい、よろずや学団さんからは、オーバードーズはアナログ感あって好きということで、はい、
そう、あのなんでしょうね、周りにカードを並べてるおかげで、
うんうん、
微妙にあの液注入された液体の量が測りかねるっていう、
うん、
あの雑さがアナログ感がすごい好き
です、ね、そうですね、すごくアナログ感、
ね、よくあるね、あのなんていうかチキンレースのゲームというか、うん、ダウトする、
うん、
あのオーバーフローしてるかどうかのダウトするゲームっていうのは数値を重ねるものが大体なんで、
うん
まあ、純粋に頭の中で計算してこのぐらいの数字だったらこうやってるやろうっていうのがもう見た目になってるっていうのはすごいなと思いますね。
あれもスティックコレクションもそんな感じですよね。
はい、スティックコレクションに、はい、似たところがありますね。
そうなんですね。でもまあ数字にする理由もね、あの明確にこうあの超えてる超えてないが分かりやすいと、
うん、
で逆に超えてる超えてないが分かりにくかったら困るやん遊ぶ側がっていう配慮とかも、
うん
まあ、そっちの方であるんですけど、ただ逆にそれをうまく利用するっていうような形が最近ちょっとそういうオーバードーズとか出てきて、
うん、
スティックコレクションとかが出てきてるのが結構そのなんていうか新たなアプローチっていうので面白いなと思って、
うんうん、ちょっと他にないなっていうところですね、う
ん、あとファジーさがいい、
アナログならでは感がいい、
うんうん、
あれがいいですね。また隠したりできるし、でカードも別に自分の前に綺麗に並べる必要ないんで、うん、適当に雑に置いてると余計向きが変わってるせいで微妙に足しにくいん
で、そうです
ね、うん、これは超えてるんじゃないのかなみたいな。
だからね、最近はそのデジタルアナログゲームをデジタルにするとかね、うん、いうのも増えてきて、こうじゃあアナログならではの良さって何なんだみたいなのを再確認するような時期にもなってきてるので、
うん、
そういうところで面白いところですね、
うん、
はい、 浅瀬さんからカシャッということで、あの僕が多分あの写真を差し替えた、はい、配信の写真を差し替えた時がバレてますね、うん、はい、リニョイさん揺れましたね、はい、
揺れましたね、
揺れましたね、まあ、一応あれから何もない
今のところは、はい、続いてないですね、
まあ、あまり震度も3、大阪で3ぐらい、
はいはい、
大阪はここ近年なんかほんまにグラッと来るやつが多いです
、ね、ちょいちょいありますね、
うん、グラッてきて終わりみたいな、うん、なんか逆に不気味というか
イカさんからは震源京都南部、ああ、さっき言ってありましたね、
はい、まあ、南部と言いながらの京都縦に長いんでほぼしないぐらいの位置かなという気はしますけれども、
もう浦真子さんはあの京都なかなか揺れましたって言ってはるんで、は
い、京都は震度4になってましたので、うん、
それは結構
そう考えると、そのあれですね、浅田さんが揺れるのを勘弁してほしいとか、今よく考えるとこうコメント欄に京都の方が結構いてはるなっていう、そっち方面の方々が結構、
はい、私も職場京都なんで明日出社したらちょっと慌ただしいかもなって
思
います
。ああ、そっかそっか、なるほど、うん、大変だな。
マニトトさんがドミノ楽しかったです、
よかったです、
あ、ありがとうございます、
あれはなんかすごいうちでもやっぱ出しやすい、うん、クラシックからのゲームはやっぱり出しやすいですね、まあ、単純で分かりやすく面白い、ね、
たまたまあの、ね、ドミノやってる時にあのラミーキューブ の, あの廃棄機を使ってた時に、なんかでもゲーム性としても出し切ったらなんか勝ちみたいな感じのやつじゃないですか、
う
ん
う
ん、
ね、
だからちょっとラミキューっぽいなと思って見てました
、ラミキューブ箱が出てたん
や、ドミノ牌を横に倒して立てておくっていう書いてあるんですけど、
うん、
まあ、やりにくかったんですか、あれは。
スペースが、
うん、
横、まず
横2段に詰めるのがいい感じ、
は
い、
説明書、まあ、ルール見た時に自分の手持ちのドミノ牌は横倒しにして並べておいてねって書いてあって、
スペースがちょっとやっぱり
もあるし、ちょっと麻雀牌とかと比べると薄いので
倒れやすい
か、ちょっとまあ立つんですけどちょっと心もとないなって感じ、
確かにそうですね、そんなに熱くないですもんね、
なんか急にラミーキューブのね灰立てが欲しいとか言って、うん、何のこっちゃと思ったら、はいはい、ドミノ灰がそこに並べてたから、うん、ああ、そうですね、まあなるほどなと思って、
厚さ的にはタイガー&ドラゴンの3分の2ぐらいか
ですね、もうちょっと厚かったら全然立てるんですけど、うんうん、まあ、でもドミノらしい厚みってこれぐらいだ
ろうな、まあ確かにね、ドミノやったらそうですもんね、
これ以上ね分厚かったら倒せないし、
うん、
ただやっぱそのゲーム性でいくとこの絵が2つ書いてある数字をこうつなげていったりするので、横置きされるとちょっと考えるときにしんどいんですよね、
こうつながってこうつながってっていう風にこう置いていきたい、
しりとりみたいにして、
まあ、つながりを意識したいときには見やすく見ておきたいと、はいはい、
という需要もあり、
うん、縦に置きたい、
縦に置きたい、
なんか別のテーブルの方があれラミキューブされてるんですかって言ってたから、いや違いますってドミノです、
ドミノよりは簡単、
うん、組み替えとかで、
あ、組み替えがないです、あとデビューとかないんで、
ないし、まあ、ほぼウノみたいな感じ
もある、そうですね、
うん、
ラミーキューブはもう完全にあのなんていうかスピードですからね、要求されるのは
スピードもないし、
うん、特に自分の番したら
だら
だらだらだ
らまったり遊ぶ、
まったり遊ぶやつですね、
はい、いいですね、
ドミノゲーム、
うん、いいですよドミノ
イカさんが、
僕それ読みました、マニトトさんの、はい、コメントをちょっと失礼、読み飛ばしてしまってました、
はい、
はい、ただドミノなんかあの先ほど言ってたそのサイコロの出目っぽい、うん、あの数字表記だから 6はなんかあの点々点が、は
い、そうそう、うん、3×2 で並ぶ、は
い、みたいなね、うん、その表記でなんかあの9を書かれるとなんかすごい穴いっぱいあんなっていう感じ、
そうですね
すごいと、ね、でこれで3が12まであるっていう、
そこまでいくと数字で刻印してるんちゃうかなっていう気もしますけど、あ、ね、あ、最近のやつはですよ、原始的なやつはめっちゃ頑張って
穴12個開けるんかなと思って、
穴12個
大変、ね、え、どう開けるんやろうとか考えると、
レイアウトなんかなと思って、
そうなんか、ね、7、8
のレイアウトも、あ、そうなんやと思ったし、
うんうん、
あの W12 の画像見てますけども 3×4 で穴開けてます、
あ、やっぱそうですね、多いな、まあ、そうなんやな、
逆になんか気持ち悪そうな気がするけど、
3×4 で開けるってことは他のやつもそれに合わせて多分レイアウト変えるんですよね、でもちょっと
見にくい、
分かりづらい、まあ、穴に色つけてるからもうそれ見てください、 それで合わせてくださいねっていう感じがします、
なんかサイコロと同じ並びやからすごいこう分かりやすい、
うんうん、
6までは
そうそうで7、8、9もまあ、あの、
まあ、麻雀っぽいから
そうそうそう分かりやすいんやけど、
9、うん、もちょっと分かりづらい、まあ、 レコードレスとちょっとうんですね。
すごいですね。
それでええやってな。
でもそこまで行くとメキシカントレイン8人で遊べるので、それはなんか和訳茶でそれはそれで楽しそう。そう
ね、
う
ん、これドミノのゲームってなんかあの遊び大全とかにも入ってませんでした
っけ？もうあるし、ゲムマとかで、うん、あのドミノの本を出してる
方が
い
らっしゃって、うんうん、なんか出てた気がしますね。
ドミノ倒さずっていう。
ああ、なんかあった気がするそれ。うんうん、見た見た。
家に2冊ともあるんですけど、漢字の。で、あのそのドミノ倒さずにもあの。うん、厚紙で作ったドミノがついてるんですよ、遊べるように。ダブル、あ、でもダブル12相当やったかな、ちょっと忘れたんですけど、
ダブル12まで行くとあの集合体恐怖症の人がなんか遊べなかった
ので、そのドミノ倒さずはあのイラストに数字が書いてあったか、それかまあその動物のイラストかなんかでその数字を意識しなくても遊べるかちょっと忘れたんですけど、まあ、そういう工夫がされてて、で一応そこで紹介されてる数多めのゲームも遊べますよっていうので冊子が出されてたと思うんですけれども、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあ、そうですね、12がヤギとかにしたらね、分かりやすいしね、う
ん、まあ、なかなかあまりそれも遊ぶ機会なく、
うん、
結局これ買っちゃうっていう。
そもそもはね、なんか僕はもう全然無知なのでドミノについてあんま詳しくないんですが、そもそもなんかそういうゲームとして遊ぶドミノとなんか倒すドミノ、だから僕ら一般的なドミノってなんか倒すイメージ、
ジャパンではそうですね。
そうですよね、はい、そもそもなんで倒し始めたんかなとかもなんか。
倒れたから。
将棋倒しって遊びがあるじゃないですか。
そういう
ところ、例えばほうほうほう、まずありますよねと。でそれで行った時にドミノって同じ形のものがいっぱい集めれますよねと、っていうのと、まあ、いろんな色のドミノが作りやすいので、それで多分テレビとかでドミノ倒し企画みたいなのがすごい、
はい、流行ってましたもんね、すごい、
うん、なんであの辺で、倒すためのドミノみたいなのが今度開発され始めて、日本で売ってる、普通にハンズとかで売ってるのは、あのドミノ倒し協会認定のものとか
ね。ドミノ倒し協会
がある。確か、ただのドミノ協会やったかちょっと忘れたんですけど、
すごい、
まあ、その倒すための、
でこの、今日遊んだやつは、うん、なんかほらクレイっぽい感じの、はい、質感だったけど、倒すやつってプラスチックやんね。もっと軽いよね。
プラスチックですね。
もっと軽いよね。なんか今日の遊んだのはすごい手触りが良くってすごい好きだった。
今回はこっち、
あ、そうなんだ、
こっちというか、まあ、これぐらいのずっしり感のあるもの、
なんかあの学校の子供たちが頑張って並べて倒すみたいなイメージが僕の中であります。
そうですね、
テレビ番組でそういうのめっちゃ見た気がするっていう、
30年前からなんかそういうのがすごいテレビであった、
子供の時に三角形のドミノを並べるゲームのね、
ほうほう、
トライオミノスとかいう名前、
トライオミノス、
ブロックストライゴンの2つセットみたいな
のね。ピースはね三角形なんですよ、はいはい、正三角形で、
ほう、
正三角形にあの中に3つ数字があって、ドミノのようにくっつけていって
倒す、
いや点数、それはもうほんまに点数を、
なるほど、
っていうのを、僕小学校ぐらいの時かな、
調べたら
出てきてる、確
かトライオミノス、そうそうです、
あ、数字が書いてあるの、
ドミノと同じその数字が、
はいはいはい、あ、で数字同士をつなげていくみたいな、
そうです、だから一辺に2つ正三角形なんで、はいはいはい、一辺に2つの数字がつくんで、
より難しい
って感じですね、より難しいか、まあ、むしろよりつなげやすくなってるとも言えるのかな、あ、でも2つあるか、辺で合わせなあかんからつなげにくいのか、
条件が厳し
く、厳しそうですね、まあ、トライオミノスで気になる方検索していただいたら、
アマゾンで3278円、
僕小学校が中学校ぐらいの時ちゃうかったかな、
でもこのパッケージがなんかすごいレトロ感がある、
パッケージも三角形なんや、しかも
いまだに売ってる、
いまだに売ってるのもすごいですね、
だからずっと遊ばれてる
ってことですね、ずっと作り続けてるところがあるってことですか、
ドミノ倒しみんな、え、ってそんなんあんのって、
GP ゲームって書いてある、あ、これ違うか、これ
もまあ正直そうですね、僕も全然知らない、でもなんか見たことあるような気はする、この灰、
ゴリアテっていうブランドから出て
る、ゴリアテ、
日本の
バリバリやな、
日本のメーカーで出してるやつはね、真っ黒でちょっと見た目も大きくて、
へえ、なるほどな、トライミナス、まあドミノ、
それで僕もあの倒さないドミノっていう遊び方を覚えた覚えありますね、
なんかそれ を見て全然違うことを考えて今別の調べ物を始めてしま
った。志麻さんが、テレビで体育館で倒す番組がいっぱいあったからなって
、ありました。
そうそう、
でもともとなんか調べたら16世紀かなんかヨーロッパではドミノをいっぱいドミノ牌立てて並べて、その並べた美しさを眺めるだけやったらしいんですよ。何を思ったか誰かが倒したんでしょうね。あ、倒れた姿が綺麗やったから、はいはい、なんかもしかしたらそれが流行ったんかもしれないですけど、
いつの頃からか破壊の美学を認めるようになった、
なんかしまいにほらだからピタゴラスイッチじゃないですけど、綺麗にこう倒れてってね、柄がビヨーっと出ていったりとか、5方向に分かれたりとか、いろんなこうテクニックが
出てきてね、てきたね、
見た目の綺麗さ基礎ってなんか、
うん、
であれが最後まで綺麗に倒れきったらわーみたいな、
まあ、儚くて美しいっていうことですよね。
あれもあれでだから一つの芸術ってその世界なんでしょうね、うん、あれは、ね、
それがまあすごく良かった前からそっちがメジャーになっちゃったんでしょうね、
まあ、派手ですしね、あの分かりやすくクライマックスが作れるし、
はいはいはい、
あ、昔と違って映像がすごく収めやすくなったから、なんか残しやすくなりましたね、そのやっぱ映像としてあれだから、なんか倒していく様子とか、あと倒れた後とか、なんかその倒れる前と後って同時に保管はもちろんできないじゃないですか、その映像や写真で残さない限り。
まあだから当時のテレビ番組でじゃあ例えば普通にドミノ牌をつなげるゲームを映す番組と、それはドミノ立てて倒すわーってなる番組とどっち盛り上がるって言われたら、
まあ
倒す方です
よ。で視聴率どっち取れるってなったら、まあプロデューサーどっち選ぶかっていう話ですよね。
途中で倒しちゃうんですよね、
あーって
なる。そう、そういうドラマを生み出せる方をどうかって言ったら、まあそうなるわなっていうので、それが流行った結果が今のその日本人のドミノ知らずという、うん、状況なわけですね、うん、
ドミノ倒す、
倒すものみたいな。
浅田さんからはゴリアテラピュタ点点点ということで、
はい、
ゴリアテラピュタ。イカさんが、世界記録がキリがなくなってきてからドミノ倒しのテレビ減っていったな。ああ、世界記録があったのか。そ
うですね、よくあのギネス狙う番組とか多かったですよね、
はいはいはい、
最近あんま見ない気もしますが。
あと全然気づいてなかったんですけど、コンティニューコインありがとうございます。
あの
延長かかってますね。
まあこの1回、ね、
気づいてなかったわ、延長してんの。
はい、でゲーム会の話が結局
まだこの辺ですね、
まだ始めまだ前半戦
ですね、
はいはいはい、
次スーパーメガラッキーボックス、まあ、
スーパーメガラッキーボックス、まあ、やったことなかったみたいなんで、うん、あ、でも一人やったって言ってました、
ね、言ってましたね、デザスポさんでやった
びっくりした。どこでこれやったんですかって、これなかなか出回ってないんで、
はい
ね、どこで言ってた、デザートスプーンさんでってことで、
そうですね、
さすがやった、ね、まあ、デザートさんもあのクレブラッドさんとよくねつながってるんで、まあ、やってても不思議じゃないなと思って、
うん、っていう、もうテチョンさんが今喋ろうとしてるネタを僕はいきなりぶち壊したんですけど、今、はい、デザスさんでしたっけっていう、はい、ちょっと今放送事故やなと
思って、そう、うん、でも遊んでみて楽しかったっていうことね、はい、はい、王宮のささやきはまだ別のテーブルでミヤノさんが、
はい、僕がちょっと十二王国の玉座か王国のささやきどっちかやろ、うん、王宮のささやきどっちかやろうかなと思ったら、メシノさんがやったことないって言った
の、これが一番今日長かったんじゃないですかね。
そう、4点なかったですね。そうですね。5点のとこ4点に。
そうですね。減らしてなおでしたね。
僕の中で王宮のささやきはカードゲームの重げやも
ん、
ね、やること簡単やけど終わらんっていうイメージが。
そうやね。なんか僕もこんなにみんな悩ましてしまうとはちょっと僕も想定してなくて。
あんまりだから出さないんですよ。これ長いから。
そうね。
3人とかやったら出すんですけど。
はいはいはいはい、はい。はい、
目覚まし時計がねなってますからね。
あ、はいはいはいはい、
カウントアップ、
カウントアップ、そうですね、
大盛り上がりでしたね、
盛り上がってましたね、横で
これは
なんか
盛り上がる、
うるさいって注意して
たね、うるさい、なずなさんたちはやったことがない、
ない、あの、あ、
そうなんですか、
イカさんがすごい推してるゲームだということだけ把握してる、
はい、
うん、なかなかタイミングがなく、
まあ、雑に説明しますと1から50まで誰かが数えていくんですよ、
はい、
でまず数える前に全員が1から50までの好きな数字を紙に5個書き込むと、まあ照準で書いていくと、で、書いてはいけない1桁目の数字みたいなのが一応出されるんですけど、例えば357って書いてあったら、あの332333は書いちゃダメやとか71727は書いちゃダメやという一桁目の数字の書いちゃいけない数字が決まってて、それ以外の好きな数字をみんなが書きますと、ほんなら 1から順番に、まあ、代表で誰か1,2,3って数えていって、自分が書いてた数字に到達したらはいって手を挙げるんですよ、
うん、
じゃあ例えば4でロンメイさんが4書いててはいって手を挙げたら、今度はロンメイさんが4からカウントしていくと、うんうん、この時に自分の手元にあるあのスコアの得点表を1点ずつ伸ばしていくことができますよと、うんうん、はい、で次の人がはいって言うまでの間は自分の得点として4,5,6で1点ずつ点数が上がっていって、誰かがはいって言ったらまたその人と交代して、その人が今度は誰かがはいって言うまでの間ひたすらカウントアップ続けて点数をもらっていくっていうゲームになります。でももし複数の人が同時にはいって言っちゃうと、その人たちは点数もらえずにカウントアップは誰もいないものとして数え続けるっていう、一番最初と同じ状態ですね、ゼロから数えてる時と同じ状態で続けてカウント50までずっと誰かが入って言うまで
点数がもらえない、
誰も点数のもらえない空白地帯が生まれてっていう、ただ一応かぶった人同士はあのわずかながらの素点がもらえるんで、まあ慰み程度の1点とか2点もらえるんでそれが入ってくるよっていう、で50まで数え終わったら得られた得点が1ラウンドの得点っていう感じ、これがまあ、なんかじゃんけんの読み合いみたいな感じになってて、じゃあ禁止数字が357ってあるんやったら、7はまあみんな選べないの分かってるから、じゃあ次の8から書けばねえって思うじゃないですか、じゃあその8って書くやつおるから私9って書こうみたいな、じゃあ8で入ってやった後すぐ9でストップできるんで、邪魔しようと思ったら別の人と同じように9がかぶっちゃうから、じゃあ俺はそれを見越して10って書こうみたいな、いう読み合いをした結果、意外とあの8って書いた後誰にも邪魔されずに9、10、11って言って、しばらくの間点数取れて17あたりではいとか言われたりとか、そういうことが起こったりするんで、あの結構楽しいゲームです、
はい、
はい。
一応イカ先生からですね、バッティング得点は意外とでかいっすっていう、
そうですね、あの4ラウンドあって4ラウンド目のバッティングの得点は4点とかもらえるんで、あの次の人にすぐ止められるぐらいやったらむしろ被った方が4点入るから大きいですけど、1ラウンド目は被っても1点とかなんで、あんまり美味しくないんですよ、
時と場合によるという、
まあ、被る場所によるって感じですね、はい、
というカウントアップ、はい、浦本さんからはカウントアップ、ブロックスシャッフル遊びやすいし楽しいっていうことで、
そうですね、ブロックスシャッフルもひどかったですね
初めて見ました
けど、ね、なんかね、あのよく僕だから最近インストの時にブロックスシャッフルインストしてて、ね、あのブロックがなんとくっつきますとか、はい、あの離れますとかいろいろ説明してる中で、この間のなんかテレビでブロックスの、ね、配置がどうのこうのって炎上してましたけど、このカードが横に並んでいたらこれは正しいですとか言ってこの並びで間違ってませんみたいなので言ったりしてますけどね、はい、まあ、テレビでやってたのはシャッフルじゃなかったんで間違ってますけどみたいな、インストのネタにまでされてしまう、はい、ブロックスシャッフルも、はい、割とよく出してますね。
あ、そうだった、僕はブロックスシャッフル途中で見に行きましたけど、ブロックスってこの角からまあ進めていく、お、大丈夫ですかね、
大丈夫ですよね、あのタイミング、
はい、僕が見に行った時はなんかその角からどんどんこう伸ばしていくゲームやのに、なんか角っこと真ん中とそのもう片方なんか対局になる方かあの角っこに置かれてるっていう状況で、これはどういうことっていう
そうですね、
まだ2巡ぐらいしかしない状態なのに、はい、
全く意味がわからん場面になって
どうなったらこんな場面になるのって
なんかポツンと真ん中に1個だけ置かれてるんですよ、これどういうことなんや
ろ、ただ緑がピース1つしか置いてへんやけど、
そうそうそうそう、緑も1個しかピース置かれてない上に、なんでか黄色のピースがなんか 3,4 個ぐらい置かれてるっていう、
あれは多分ね、シャッフルを知らずにブロックスだけよく遊んでる人がパッて通りすがると、うん、なんか指摘したくなるちょっとそれ間違ってますよって言いたくなるような
、どういうルールで動いてるんやろこれって
何が起こったんやこれみたいなね、そんな状況になりますね、あの、はい、ボーボーボーがブロックス遊んだらこうなのかなみたいな
あ、そうか、最終終わった時も普通のブロックスよりもあの密に埋まりますよね、
あ、まあね、能力で埋めれていくとこもあるんで ね、
あのめちゃくちゃな埋め方した後にみんながカードなくなった後に急にただのブロックスが始まるんで、スンってなるっていう置けないって、
なんかむちゃくちゃなようでバランス取れてるのがちょっと腹立
たしいですよね、あれがすごい、そうです、意外に意外にゲームになるっていう、
意外とちゃんとバランス取れてるんですよね、 なんか最初にめちゃくちゃ起きまくれた人ってなんか途中からひたすら人に動かされまくっていらんとこに動かれるっていう、
序盤ドヤ顔すると叩かれるだけなんで、
めっちゃ叩かれるんだよ
ね、で結構自分パスして置けなかったと思っても意外と後から置けたりとかするんで、はい、あの辺がまあ他のブロックスだとね、囲まれちゃったら何もできないから、死んだことあるから、私ちょっとブロックスがトラウマでっていうお客さんがいたんですよ、
はいは
い、もうこれは動いてなんか なんとか起死回生が図れるから、
ね、まあ、死ぬことはもうないかな、うん、
その点では最後までは遊べるかなっていう、まあ、最後の方だけは脱落しますけど、うん、置けなくなって、ね、カードがなくなるまでは遊べるのかなみたいな、ま
あ、多分終盤直前にスキップ食らうのが一番痛いやろなと思ったら見てますけどね、うん、スキップリターン、はい、
はい、
ということで、イカさんからはスーパーメガラッキーボックスゲームハールで販売しますので、ぜひぜひということで、うん、はい、
あれも惜しげですね、
惜しげですね、とこれなんかどこかでどこかのブース売ってはるはずなんですけど、ちょっとそのどこかのブースの情報は特にないので、まあゲームハールで
売ってます。
イカさんとこっていうのもね、若干の語弊があるんですよね、
イカさんたちのところ、
そうイカさんたちのところなんかな、
名前ブースにあるんですかね、
なんかあったはずなんですけど、
なんか先週の放送で言ってたような、そう
そうそう言ってたはずなんですけど
覚えてないので、
なんとかのおじさんたちの、
そうそうそう、なんかボドゲウルおじさんたちみたいな名前やった気がするんですけど、
うん、
はい、まあ、そこはイカさんがフォローしてくれるんでいいとして、
先週の放送を聞いてくださいね、
あ、そうですね、先週の放送でもね、わかりますね、
はい、
あ、聞こえましたよ、イカさんから、日曜スの13気楽なボドゲボドゲ屋だったかな、あ、気楽なボドゲ屋か、
うん、はい、
あ、にいるのがあのおじさんってことですね、でイカさんからはカウントアップ神ゲース、
うん、
バッティング要素あるっす、バッティング得点意外とでかいっす、うん、そうっすってこと
会話の流れで、ね、
はい
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、
はい、
で日曜数13でね、はい、
できました、次ディビナーレ、
ディビナーレですね、
ディビナーレやってました、ね、
まあ、出してやってまして楽しんでもらいました、
はい、
まあそれぐらいかな、いうこと、
はい、
まあ一つ一つ拾ってても知らないから、
そうですね、
でなんかセンチュリースパイスロードはナズナさんの方でなんか、
うん、プロジェクトエロをやって
だ
からセンチュリーがやりたくなった、
はあ、なるほど、
ロン
ネ
さんが、
うん、なんかよくわからない、ね、うん、化学反応ですね、
うん、はい、
はい、
まあ、あの流れで行きたかったっていう、う
ん、なるほど、
うん、感じですかね、はい、
はい、でブロックスシャッフルを王宮のささやきのところに出して、でリビナーレが終わったところにスパイシーを出して、スパイシーの後にオーバードーズを出してっていう、割となんかブラフというかチキンレースというか、その騙し合い系のやつを立て続けに、
はいはい
はい、なんか、うん、好きっていう人が言ってたんで、うん、まあ、この辺が受けるのかなって言って、うんうん、オーバードーズもなんか2回やってましたね、
うん、はい、
とか
ですね、オフのオーバードーズ、はい
はい、あとは最後に私の世界の見方を、そこは、
うん、
あ、知った絵画研究家と、
うん、
はい、なんかもう残り5分とかやったんで、
うん、
まあ、なんかサクッとふわっとしたゲームでも出すかと思って、
うん、なるほど、
はい、で謎のそのシャークインパクトその頃、
はい、やってました、
ですね、うん、あとボブサーチか、
うん、その後ですね、
うん、ボブサーチ好きですね、なんか
好きですね、楽しい、
うんうんうん、
はい、そろそろ西洋の神が半分ぐらいになったんで若干ドキドキし始め
てるんですけど、めちゃくちゃ遊んでますね、まあ、全然使い切ってもらっていいですよね
いや使い切ってちゃんと補充がされるのかという
まあなくなったらなくなったら別にあれメモで遊べますからね大丈夫だと思いますけど、うんうん、はい、
今日もすごい事故ってましたねボブサーチ、
うん
うん、こんな当たらんことあるかっていう
まああれ思ったんですけど、僕5枚ぐらいでいいんじゃないかなと思うんですよね、うん、
あ、
出すカード、
あ
ー、ボブ辞典のカードね、候補、5枚がちょうどいいんちゃうかなとやってて、いつも思う、6枚はちょっとね、
うん、
あのよほど勘がいい人当てれるんですけど、うん、あのふわっと遊ぶやったら5枚ぐらいでちょうどいいんちゃうかなと思います、
まあ、でも僕が見てる様子からすると任天堂ってすごいなと思って見てました、
ありましたね、うん、今日最後の問題でしたね、そ
う
そ
う、お題がリンクっていうお題で、
そう
で、キーワードが、まあ、ムって言って、
うん、
ムジュラの仮面って出てきてで、まあそのまあ、答えリンクじゃないですか、だからムジュラの仮面って聞いて、うんうん、まあ、めっちゃ必死にカードを探す
そう、なんか4人で遊んであって、で僕とナズナさんだけがあーってなって、 あリンクやな、うん、これ、
はいはいはい、なるほどね。
ただお二人は多分知らんくて、うん、残りの二人が、うん、
知らんかったらどうしようもない。
そう、知らんかったらどうしようもないですよね。
出てきようがない、
ね、
でもなんか他の候補も全部それ関係の、
そう、次チーって言うと父親って出てくるし、
それはわからないです
ね。そう
ね、あみんなリンクの父親誰なのと探してんだなと。
さすがに私フォーとか入れたらホームページで出るんちゃうかなと思って当ててからいろいろ見てたんですけど、掘ってても祠って出てくる。
全部ゼルダに行くやんと。すごいと思って。任天堂強いと思って。まあ、
リンクで調べもして
る。ねえ、いや本当あれびっくりしたわ。すごい。任天堂強いわ。さすが京都。はい。
震源地なんだけど。
とは
揺さぶるわ。
テストプレイなんてしてないよゴールド。
はい。
はいはいはい、
これも出たばっかりの。グループ SNS さんから出た新作で、
やってましたね、
あのテストプレイシリーズの最新作、うんうん、4.5 周年記念版っていうね、
なるほど、
めちゃくちゃ中途半端
な、うん、何なんやろうな、
はい、金箔押しのね、あの箱押しのカードはか、あのなんか箱とかはか、流行ってんですかね、
まあ豪華だし、
豪華仕
様、まあゴールドっていうぐらいですか、
ね、はい、
はい、まあ中身は結局あの元々あったテストプレイはしてないよっていうカードと、うん、でからあのあっちテストプレイはしてないよ黒っていうのが、う
ん、テストプレイなんてしてないよ、
あテストプレイなんてしてないよ
テストプレイはしてると思いますよ、
はい、失礼しました、はい、その2つの中から抜き出したカードを、うん、なんかフレーバーテキストと、
うん、
なイラストを一新してお届けしましたみたいな、
うん
う
ん、なんか懐かしい感じでしたね、
はい、
あの一番テスプやってた頃のカードが入ってるので、
逆にあのテストプレイなんてしてないよの中にあったあのカオスパックがなくなってます、
うん、
はい、
ほう
ほう、あの混ぜるな危険の、はい、あれがおまけでついてたやつがなくなってました、はい、
僕の見てる前で鼻触ってる人が買ってました。
やられた、
まあ、そう急に鼻触って 1,2,3,4,5 って数え出したので、ね、これみんな5秒以内に鼻触らなあかんねやって触った途端にはい鼻触ってた人みんな負けです。
私はね、私もうちょっとだから私あと5年早く生まれてたから出たんですよ。
あ残念でしたね、はい、
ちょうど
いい人間やった
から、ちょうどいい人間
ちょうどいいんじゃなかった、
ね、まさかのね同卓してる女性が年齢がちょっと読み違いやったっていう、
申し訳ない、
なかなか女性が女性に年齢聞くというね、
身長は合ってた、身長は私の方が高かった
大丈夫かと思ったんですけど
でも僕もちょっとなずなさんと一緒であのその同卓されてる女性若いと思ってたのでそうなんやって僕も
意外と
え俺よりとあ、まあ、うんうん、なるほどっていう、はい、まあまあ面白いゲームですね、
うん
うん、でなんかイカさんからのコメントで「ディビナーレ神ゲッス再販希望っす」っていうのと、うん、間違えた「気ままなボードゲッス」っていうのが何かあの、うん、
はい、
後輩ポジションみたいなしゃべり方ずっとしゃべり方
ディミノーレね、こんだけあのなんていうかいろんなゲームが復刻してこう、うん、再販っていうか、
うん、
新しく日本語版として出されてる中で、うん、意外にこう火が当たらない、
そろそろディミノーレの
版でもいいどっかが取り上げてもいいぐらい、
うん、
あの普通にボードゲーマー古くからやってるボードゲーマーの中からではすごい評価が高いし、
うん、
新しくこのゲーム遊んだ人がみんな軒並みあの欲しいとか言われるぐらい面白いって言ってくれてるのに、
うんうん、
なんか日の目見えひんなっていう、
うん、
作者がいないのかな、もしかして、
どう
し
てまあ、
版権がふわっとしてる
のか、権利関係がどうなんかって、
ね、その辺がなんか見えないのかな、どうなの、
まあなんかシムさんがあれさっさと NGO が再販すればいいのにって言ってますけど、
うん、
NGO
ニューゲーム
ゾーダーか、はいはい、
そうどっかが拾うだろうと思いつつもうずっと浮いてるゲームですね、
うん、
そういうゲームは大体小細工あたりから出たりするんですけど、トランス的な
謎の中国人とか謎の台湾人から謎のつてでえあアジアの半径持ってるよみたいな
意外なところ
が半径出そうかなみたいな流れ、うん、
トランスジャパンみたいな
どういうことやねんっていう、
はい、
み
たいなね、
はい、
で、
はい、
まあ、あとは最後シャークインパクトやりましたね、
ぐらい
ですか
ね、
いや多かったですね今日は、
サメ映画
サメ映画学会の、
サメ映画学会の方が作ってる、
はい、
関わってる、
監修、
はいはいはい、
で入っておられます、
はい、まあ、今サメ映画のコンテストとかもねやってますから、
あそうですね、
はい、
あの
SNE さんが
サメゲームをね、
うん、サメゲーム
サメゲーム、
ね、これらを超えるこれらを超えるサメゲームを待ってますみたいなね、
そうですね、なんかサメゲームがなんかよう出てきてるのかな、
来てる時代
サメマゲドンとかね、なんか、
う
ん
う
ん、
そうですね、あの
サメ、
あれ
あのキメラになるやつ、
うん、
キメラじゃん、
あれがサメマゲドン、
キメラがサメマゲドンですね、
サメマゲドンはキメラになるやつですね、はい、あとあのモノポリのサメポリとか、
はい、あ
サメポリやたらなんかサメゲーム見るなと思って、
うん、
でそんなに売れてるのと思って不思議やったんですけど、
サメは時代ですよ今、
なるほど時代でしたか、
サメマゲドンなんかはあのワシャガナ TV でもね紹介されて
ました、あそうなんですか、
はい、中村雄一とマフィア勝ちたのワシャガナ TV でねちょっと羨ましいなと思った
あ皆さんのゲームもいつかいじってもらえるといいんですけどね、
あそうやったらちょっと嬉しいかなまあ、 あの普通にあの他の方に紹介してもらってるのも全然嬉しいんですけど、ちょっとあの2人は好きなんで、
はい、
はい、ということで、なんかコメントとしてはシムさんがディビナーレは NGO が再編続きだとずっと思っているっていう話と、ヨルゼ楽団さんからは再販といえば最近発表になったギャラクシートラッカーの再販以外でした、あこれで、ね、ギャラクシートラッカーって、まあうん、結構前から話題にちょいちょい上がるゲームやったけど、なんかこう大体的に日本語版っていうので出てるのはイメージなかったんで、なんか協力して宇宙船直すゲームやったと思うんですけど、これギャラクシートラッカー、
あやったことあったようなないようなちょっと思い出されへんな
興味はあったんですけど、
砂時計使うやつですか、
多分使うんじゃないかな、
なんか宇宙船直すやつで砂時計使うゲームで、
うん、
あの自分のタスクが終わっただからアクションすると砂時計ひっくり返して、うん、落ちきったらまたアクションできるんですけど、
うん、
やってる間に砂時計ひっくり返すの忘れてて、アクションあれあできない、あひっくり返さなってなるやつなんですよ、
ほうほうほう、
でなんか宇宙船がどんどん壊れていくんでまた直しに行かない、
あただそれはスペースアラートってシムさんが突っ込まれてます、
ね、あなるほどありがとうございます
いや違うみたいです
スペースアラートでしたか、
はい、
今写真見てるととりあえず砂時計はありますよ、うん、ギャラクシートラッカー、
どっちもある
ギャラクシートラッカー、じゃあ宇宙船直すゲームももしかしたら僕はあの 嘘を言ってしまってるそういうやった気がするん
ですか、ね、それもスペースアラートの話してる、
スペースアラートにしてるのかな俺あれ俺が間違ってる
次行きましょう次、
はい、まあ、ちょっと触らぬトラッカーに立たれ
ま
して、
ね、あのまたなんか ご情報発信してて怒られるかもしれない、
ね、ああマジか、はい、ここのはねなんか無責任やって言われてもしゃあないから、
そうですね、
土地さんから隕石飛んできて破壊されるやつって言ってますね、これは
あれでもそれ俺はすごいあれそうじゃなかったっけ、はいはいはい、
上下左右なんかこっちから隕石飛んでくるから、
う
ん、シールド貼ってなかったら
みたいな、そうそう
そう、あのどんどん剥がれていくやつです
ねっていう、はいはい、いやまあ僕は実はやってないのであれなんですけど、あの聞いてるだけなんですけど、
ギルドさんで確か遊んだ方がある、
お
ギルドさんもいてましたね、
はいはいはいはい、
うん、
まあでもこれはちょっとあれもあってなんか話題になりそうですね、そのやっぱ最近ちょっと流行りに流行ったアモンガス、
うん、
あれが一応あの宇宙船をこう直して、うん、なんかあの裏切り者が潜んでるから、まあ、その裏切り者に殺されないようにこう気をつけながらみたいな、
パズルボードにねパズルゲーみたいな形で、あのその砂時計の間にバーッと取って並べて、うんうんうんう
ん、矛盾なく
一旦宇宙船を組み上げて、
うんうんうん、
はいスタートです、で矛盾があったらそこぶっ飛びます、そこなくなりますで、あの上からじゃあ隕石が降ってきますってみんな自分のボードの上の何番のマスのところが降ってきた時にそこを防げるものがなかったら隕石当たってそのパーツ飛びますみたいな感じで最終残ったところで点数みたいなのをやっていくゲームでしたね、
うん、あプレイ感としてはあれですかね、なんかドデリドとかもちょっと近いんかもですね、
マジックメイズみたいな感じかなって思って聞いてましたけど、だいぶ違います
ね、結構違いそうですね多分、うん、聞いてる感じだと、
うん、
あのリアルタイムでやるサバンナパークかもしれないですね、
あつら
最後伸びってな
る伸び今日言ってました昼間に遊んだ人が、
はいはい、
まあ、サバンナパークやってみたかったんですよ、
はいはいはい、
でお二人やったんですけど出して、
はい、うんうん、
まあ、のびの説明とか一通りして、
うんうん、
でまあ、途中で多分やってたら、
うん、
あの思わずこれのびって言いたくなるんですよみたいな話をしてて、
うん、
言っててしばらく遊んでてもらったら途中からあのびって言ってた言ってた、やっぱ言うよなと思って
初見はだいぶそうですね、伸び 2,3 回やるともう気をつけるんですけど、
伸びたくんめっちゃ怒られてるって
伸び伸び、はい、
そう
ありましたね、まあそんな感じのゲームかどうかは知らないですけどギャラクシートラッカー出るそうです、 でシムさんが宇宙船壊れまくるのはギャラクシートラッカーで協力ゲームはスペースアラートという話で、う
ん、ただねスペースアラートのって画像を見たんですけど、
はい、
僕やったやつとなんか違うんですけどねこんなんやったかなってなって、ね、
それサルバッソーからの脱出とかでもなく、
いやじゃないですね、なんか宇宙船がでっかいボードが真ん中にあって、
なんかそのサルガッソーから出してたってありましたね。
そうではなかったと思います
。ジャイアントホビーさんが出してたやつ、
うん、なんかこんなんちゃうかったと思うんだけど、
意外とね宇宙テーマのやつね出てきてて、
その時に3つぐらいひっくり返してた気がする、
うん、やっぱ宇宙って協力しやすいんですよ、うん、外の世界がないから
クルー
もそうだし、
なんかちょっとずつ流行ってる感じです。あのぶっちゃけると昔はあんまりこう売れないイメージが強かったんですよね、うん、SF っていうか、うん、宇宙物って実は、うん、最近なんかもう宇宙人狼とかもそうですけど、なんか宇宙テーマでも結構なんかカジュアルっていうか、なんか遊びやすいと結構みんな面白がってテーマを楽しんでくれるようになってきたかなっていうのは、
あの閉鎖された空間っていうのと、
あ、
外に出たら死ぬっていう
みたいな、はいはい、極限の、
その設定が宇宙がぴったりやから、
はいはいはい、あ、
よくあの人狼ゲームとかね、あの外の、うん、あの 部屋とから出るかとか、
はいはいはいはい、
屋敷から出たらあのなんか首がとか、うん、電流がとかいうのが真空やったら絶対死ぬやんっていう、
うん
ね、
そこの説明が分かりやすいですよ、ね、宇宙船にいますって言った瞬間、うん、そこの説明が終わる、
出たら死ぬっていうのが終わる、
確かに、
ね、分かりやすいですよね。
いやまずいですね、僕も宇宙船のゲーム作ろうとしてるのに早く出さないと、はい、という感じでゲーム会の話はこんなところですかね、
はい、あと4分ぐらいなので、はい、
告知的なものですかね、はい、
今週はご行った会はある時、
ある時、はい、土曜ご行った、はい、で、宮野からの告知としては、4月の、明日が1日、
はい、
だから2日か、4月2日の土曜日はイエローサブマリンナンバー店さんで月1でやっているテストプレイ、ゲーム会ですね、はい、体験会がありますと。
テストプレイしてるよ、
テストプレイしてますよ、はい、が14時からですね、
14時から、
はい、イエローサマリンナンバー店さんの2階プレイスペースで、はい、開催される予定です。
ミッションセブンは何時からやってるんですか。
ミッションセブンは11時前、10時50分からオープンしてます。
なるほど、じゃあイエローサマリンナンバー店さんのすぐ近くにあるミッションセブンさんは11時50分から、はい、10時50分からオープンされてるそうなんで、
まあその早く行くのもあれですけど、
ちなみに4月からの定休日が変わりまして、
はい、
今まで日曜日お休みやったんですけど、
はい、
毎週水曜日がお休みになりますんで、
じゃあ土日両方営業してると。
そうです。
おおはい、じゃあもう家サブテストプレイ会は飯のセブンですね、
チキン南蛮ダブルやみつきスパゲティということで、
は
い、
そうですね、
はい、
あれですかね、あの今バンサイさんのアカウント見てるんですけど、お披露目っていうイベントが4月9日土曜日13時から19時に、ここからほど近い北区民センター第5会議室で、
はいはいはいはい、
大木町公園のところ、
はい、
あと市役
所、違くない
北区民センターは、
あ
の
テレビ大
木町公園、
あ、じゃあ大木町公園なのか、あそこ
にある北区役所
でかいんや、
中ですね、
の中ですね、
大木町公園でかかったわ、
一応ありますね、
キッズパークの隣です、
そうそうそうそうそう、あそこ、
はい、
終わってから作業に来たらいいんじゃないかな、
はい、お披露目、
はい、
それはフリマですか、それとも、
私有だけ、
私有のみ
ですか、ね、はい、あのお披露目なんでゲームマーケットの新作をなんかお披露目するような、
売れない、
売るわけではないと
思う、遊ばせるだけ、
あそこの場所的に商売できないんじゃない
か、う
ん、
なるほど、
もうあるし、あのゲームマーケットの、まあ、お披露目みたいな感じだから、うん、いやまだ売るわけにも、
あ、新作のね、
そうそうそう、
は
い、
新
作、そうそうそうそうそう、っていう一応名目でしょ、多分私有会みたいな名目やと思います、
は
い、
じゃあいち早くゲモマの春の新作を遊んでみたい、もしくはゲモマ春行けないからちょっと遊びたいって方は、
ね、先取りしたい方はそちらに、はい、で後からでもええやって人は5月に予定している私のさっき言ったテストプレイ会に代わるあのゲームマーケット新作体験会が5月の初旬に行われる予定なんで、まあ、そちらよかったらぐらいですかね、
はい
はい、他は何か言い残したことがある人いますか。
1分半。
特にないかな。
特にないですかね。
ないですね。
はい。
はい。
じゃあまあこんなもんですかね。
はい。はい、木曜ゲーム会アフタートークはポッドキャストでも配信しております。
はい。
はい、木曜で検索すると多分出てきます、もしくはあの採用のホームページからでも、配信情報
というと、ね、新しくかっこよくなった、
はい、出ておりますし、はい、あとあそこ実はあのお便りが送れるようになってますので、
マジで、
はい、あの謎のメッセージ送信の欄があるので、まあそこでなんかあの聞いてみたいこととか、なんかお便り投げとくと、あの届いてたら読んでもらえるかもしれません
大丈夫ですか、テチロンさん見逃しそうい
やいや、ちゃんと
半年ぶりぐらいに見てみたら
メールで届くんで大丈夫メールであのうちに届くようになってるんで大丈夫、はい、テストと送信したちゃんと来たんで、
そこって、ポッドキャスト向けのメールフォームなんですか。
そうですよ、ポッドキャスト向けのメッセージフォームなんです。
へ
え、送ると僕にメールが来るんで、あメッセージ来たわって。
じゃあイカさんへのラブレターとかがそこで、
ああそうですね、行きますね、はい、
なるほど、
まあメインパーソナリティが完全に初耳でしたけれどもはい、まあ、それができるらしいのでよろしくお願いいたします。
だからそのうちあのお便りちゃんと来た、お便りのコーナー
なるほど、
はい、どっかのサニーバードさんみたいなことやりだすかもしれないですけど、
はい、それでまたよろしくお願いします、はい、では皆さん良い夢を見てください。
おやすみなさい。
すごいぴったり、
はい